今日の御言葉は伝道者の書5章1節から7節までです。伝道者の書5章1節から7節、はじめに3節までをお読みします。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことが愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。アメン。一言お祈りします。主よ、私たちがあなたの御前に来て、神の宮に来て、愚かな生贄を捧げるということによって、あなたの御前に罪ありとされるということが確かにあります。私たちはそのようなことのありませんように。神の宮、そこはあなたを礼拝する場所。その礼拝する場所において、あなたを軽んじる罪を犯すことがどのようなことか、あなたは何を私たちに求めておられるのか、今日あなたがそのことを教えてください。私たちに今必要な御言葉として、今日あなたがこの場所を導いてくださったことを感謝いたします。この場所を選ばれたのは人の技ではなく、ただあなたのご計画によることです。どうかこの神の宮において、今一人一人が主の御前に出ているということをしっかりと覚え、いい加減な捧げ物をして罪ありとされることがありませんように、軽々しく口数を多くして、軽々しく約束を連発して罪ありとされることがないように、主よ、今日私たちに必要な言葉を与えてください。この語るしもべを今あなたが整えてください。この体も、この思いも、心も、すべてあなたの御旨を語り尽くすことができますために、あなたが聖霊によって満たし、またここにいる一人一人御前に出て、耳をよく傾け、心をよく主に傾けて、そして今日あなたがお語りしたいというその御言葉をどうかいただき尽くすことができますために、主は今あなたが一人一人の心と耳を耕してくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この水曜日、この昼祈り会の後はですね、御言葉の学び会をしておりますけれども、で先週の手術に皆さんに告知しました通り、学び会において今まで自由発言という形態を取っておりましたけれども、それを今度から指名制に、したいと思います。なんで指名制になったんでしたっけ。
この時間を余り込む時間が多すぎて、そして時間を無駄に過ごす時間が多いから。
そうです、ですね、自由制だとですね、ちょっと私嫌だな、次の人に任せよう任せようってみんながみんな思ってですね、それでじゃあ次の人って言った時に黙っている時間が多いからですね、霊的な怠け癖を、それを直すためです。ですから今日から、それを行いたいと思います。神の宮に来た時はですね、御言葉に相対する時において、神様の御前にいるのだという意識を私たちはしっかりと持つべきなんです。だから御言葉をですね、なんか黙って でそれで恵みをいただくべき時間をですね、そうやって時間のロスによって、次の人まだかな、そういう霊的怠けの人が一人二人でもいますと、そういう聖なる時間をロスするという罪になること、それを防ぐためにこのことを行いたいと思っているわけです。今日たまたまですね、この伝道者の5章1節から7節のところ、まあね、公開説教ですので、私は別にこの箇所を選んだわけではないんですけども、しかし今ここがですね、皆さんにとって特に必要な箇所であることを主ご自身が示しているわけです。もう怠けている人には猶予がないということですので、本当に私たちは主がおられるということを本当恐れる心を持って、御言葉の前に、また主の宮の前に立つべきです。一節をもう一度お読みしますと、神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ、近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の宮、そこは神様を礼拝する場所です。神様は何もこの教会だけにいるというわけではありません。全地全能なる方ですから、皆さんが仕事場に行くときにおいても、家の中にいるときにおいても、そこに主はおられます。しかしこの神の宮というのは、特にことさら皆さんがですね、神様を礼拝するための場所ですから、この場所においてすることは神様に対してしたことだと、いうのと同じですね。人々の心構えにおいては、ですから神の宮において神様に礼拝を捧げるとき、賛美を捧げるとき、御言葉と対峙するとき、それはよくよく自分自身に気をつけるべきです。この学びを、したときはですね、特に賛美や祈りについて、ことさらに示されました。神の宮において賛美をするとき、ね、耳を使わず自分勝手に口を出してですね、メロディーと全然違うところ、全然違う言葉で、間違った言葉で賛美するとき、そのときその捧げ物は主の御前に登ってきており、そしてそのいい加減な心がそのまま主に届いてですね、その人は本当に主に対して、不敬なことをしているわけです。賛美を捧げるときにおいても、また御言葉を聞くときにおいても、私たちはしっかりとした心構えを持つべきですね。御言葉の学び会で皆さんが、ね、示された箇所をそれぞれ発表しておりました。そしてその示された箇所について、時には養いを、時には励ましを、時には示し、時には戒めを、時には懲らしめも、ね、与えられた時がありました。皆さんその一つ一つをしっかりと受け取って、それを自分のものとしてきたでしょうか。御言葉が語られて、それをそこから必要な養いを主からいただいたもの、それをしっかりと皆さんは心に留めているでしょうか。忘れやすい人はですね、ノートに書くべきなんです。ノートに書いてもそれでもなお忘れるという人は、本当に心をですね、主の御前に正すべきなんです。なぜなら、愚かな者が生贄を捧げること、それは自分が悪を行っていると書いてありますね。キングジェームズバージョンではこう書いてあります。愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないために。愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をしなさい、悪とされないためです。心を焦ってですね、へんてこな生贄を、へんてこな賛美を、へんてこな祈りを、へんてこな口約束を主の御前に出すとき、それは悪とされてしまうことなんですよ。主の御前に、日本語の聖書でも、聞くことは、近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。主の御前に悪を行っているんです、その時。だから私たちは神の宮にこの足を向ける時は、本当に心を気をつけるべきなんです。 また2節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。神様の御前でですね、私はこれから、ね、しっかりと御言葉の学びをしますとか、これからちゃんと礼拝中居眠りしないように気をつけますとか、口で、告白する人は確かにおります。でもそれをですね、口で告白したからにはしっかりとそれを守るべきなんです。礼拝中に居眠りするということ、主の御前で居眠りするということ、それは本当に主に対して不敬なことをしているわけですね。たまにですね、伊勢崎モールとかでなんか人がですね、なんだよ部長のバカ野郎とか、ね、空中に向かって誰に語ってるとも知らないことをなんか怒鳴り声でですね、空中に向けて叫んで、それで通行人たちがですね、ちょっと抱えたくないなってことで、その人を脇にそれて、行っている、まあ、そういう光景がたまに目に、つくんですけども、通行人たちはですね、何かその人が怖いからじゃん、避けてるから、ちょっと関わりたくないから、今忙しいからこんな人に関わってる暇はないということで、避けて通っていくんですけども、本人はですね、何か自分がライオンだか王様だかみたいになったかのように、自分が偉いものになったかのように、無敵であるかのように叫んでるんですけども、でも結局ですね、そうやって部長の前にその言葉を言えないんだとしたら、明確に言えないとしたら、その人の心を、ね、渦巻いているものをただ単に口中に吐き出すだけで、本当に伝えるべき、ね、部長、あなたはここは間違ってますよっていうことを伝えるべきところを、ね、伝えることができない霊的ヘタレであるわけなんですよ。そういう、ね、霊的なヘタレは言葉数がですね、本当に多いものです。そしてその言葉には必ず出る元と、ね、また伝えるべき相手があり、そしてその伝えるべき言葉の内容が、その言葉の中身、コンテンツがしっかりとあるべきなんですけども、でもそのような霊的なヘタレというのは、適当に空中に向かって言葉数を多くぶちまけてですね、そうして、罪を犯しているんです。どういう罪か、それ自分自身を怪我しているわけなんですよ。唇を、また空中には何がいると思いますか。空中には悪霊サタンが住んでおります。エペソン2章書いてあります、暗闇の世界の支配者たち、この世の、空中の権威を持つ支配者たちが、今も不従順の蔵のうちに働いている。空中にはそうした汚れた霊が住んでおります。その空中に向かってですね、独り言をブツブツブツブツ唱えていると、悪しき者を引き寄せ、
ここにいます、知ってください、
そう、私今こういう怒りの感情を持ってます、どうぞ 悪の怒りの霊を来てくださいって、そういうふうに招いている状態なんですね。私たちはですから、言葉、唇、これを本当によくよく注意するべきなんです。ある人はですね、訪問して、そしてその、がんの患者のところのに訪問してですね、そして御言葉を伝える働きをしていたんですけども、その、行った後、その一緒にいる方に、ああいうふうにはなりたくないな、寝たきりにはなりたくないな、ああいう風になるのは恐ろしい、そういう言葉をですね、唇に上らせていた結果、結局その人はですね、今介護が必要な、状態、寝たきりではないんですけども、とにかくそういう状態になってしまっております。唇から出していること、唇からボソボソ言う言葉、これは本当に悪しきものに対して、汚れた感情、怒りだとか、また、妬みだとか、そういった汚れた言葉をですね、口から上らせていると、汚れたものを呼び寄せてしまうんです。皆さんの口で告白した通りのこと、信じた通りのことが皆さんの上に実現してしまうんです。ですから、唇からですね、良き言葉、御言葉を口ずさんでいるならば、聖なるオウムになっていれば、少なくともですね、清められていくんです。いかに御言葉が分からなくて、そんな書かれている内容が理解していなくても、御言葉をただ口ずさむだけでですね、聖なる霊が寄ってくるんです。そしてその人を清めるんです。いつの間にか。 だから私たちのこの唇、言葉数、それは汚れた言葉は唇に上らせることなく、むしろ清らかな聖なる言葉、御言葉を唇に上らせるべきなんです。神様の御前で軽々しく心を焦って言葉を出すな。神様の御前で言葉を出す。教会においてね、時に戒められてですね、それで分かりました、じゃあこれから私はしっかりと賛美は間違えないように捧げます、献金は捧げます、いろいろな口中で約束をするんですけども、でももしそれを破るとするならば、それを、約束した相手に対して、相手を侮っていることになりますね。よくその場、怒られてる場から逃れたいがために、あ、私はあの、例えば礼拝中居眠りが戒められたらもう居眠りしませんって、もうその怒ってる、あの戒められてるその心苦しい現場からすぐに逃れたいがためにですね、唇から添えて言葉を出して、でそれでいざ、その戒めの時が終わって、外に出てくると、すぐに蹴ってなんて、でそれで、ね、なんだよ偉そうに、そういう風になってしまうと、結局また再び、礼拝の居眠りであればそれまた犯してしまうんです。ただその時何が残るか、神様の御前で犯した罪が残ります。その人はその、現場から逃れおおせたと思っているかもしれないんですけども、しかし御前で積み立てられているものがまた一つ積み上がってしまうんです。何が積み立てられているか、その軽々しく語った言葉のその罪が積み立てられていってしまってるんです。そしてそれはですね、やがて積もりに積もって、主が、でもその人がある日突然滅びるということのないように主は示すんですね。あらゆる不思議なことを持って印を持って、アカンという人はですね、聖絶するべきものをとどめておきました。それはですね、本当に滅ぼし尽くすことをしないでとどめておいたがゆえに、イスラエルの宿営全体を敗北に導いてしまいました。そして聖絶のものをとどめておいたならば、もうあなた方は敵の前に立てない、だからよっしゃあなたは立ちなさい、そして清めなさい、聖絶するべきものをすっかりと覗き去りなさい、そういうふうに戒めます。それで祭司に、くじを、ウリムとトンミムという、御心を伺う道具を用いて、一体どの部族の一体誰がその聖絶するべきものを隠し持っているのか、それをくじでですね当てていったところ、まず、ある部族が取り上げられ、その部族の中からどの種族がその聖絶のものを持っているか、で再びくじを引いたところ、ある部族が、当てられると。そうしてですね、どんどんどんどん、まあ、アカンが持ってたんですけども、アカンに向かってそのくじは言い当てられていて狭められていきました。アカンは最終的に自分自身が誠実のものを持っていると明確にくじで当てられるまでですね黙っていたんですね。その結果アカンは石暮れの山に、石生徒たちに石打ちにされて石暮れの山にさせられました。主が命じられたからです。本当に兄弟に姉妹に石を投げるの、それは皆さんやりたくないですね。でも聖絶するべきものを聖なる宮、神の宮の中に持ち込んでいるならば、汚れた思いを持ったまんま、隠し持ったものを主の御前に出さないまんま御前に出ていること、それは愚かな者が生贄を捧げることです。主はそのような者の生贄はお受け取りになりません。その人がですね、いかに礼拝を捧げているふりをしているとしても主はその心を見ておられます。いかに、生徒の交わりの中に入っていこうとしても愚かな言葉のになってしまって、その人の言うことを誰も聞きたくないんです。避けるんです。いかに、聖なる者のふりをして、で聖絶するべきものを、提出しないまんま相変わらずそれを隠し持っているならば、 御言葉は聖なるものです。聖なるもののふりをしようとしてもそれだけは絶対できないんですね。健やかなもののふりをしようとしても絶対それはできない。必ず体に何か口をきたらしたり変調をきたらしたり、あるいは思いの中でですね、邪悪な汚れた何か不安なそういう状況が隠せないんです。聖との交わりの中が聖なる交わりですから、その聖なる交わりの中がとても居心地悪くて次に逃げ出したくなるんです。私たちはですから、神様の御前に出るときはまずですね、その清潔するべき汚れたものはしっかりと取り除いて、そして歩むべきなんです。この悪感がもしくじが、ね、自分のところに言い当てられる前に、もうそのくじの範囲がどんどん自分に狭まっているのを見たときに、しっかりと自分のしたことを告白してそれを自分自身の手で打ち壊していたならば、まだまた違った結果があったかもしれませんね。主は悔い改める人にはその悔い改めを受け取ってくださる方であると聖書に書いてあります。私たちはですから、しっかりと主の御前に出るときは脱ぎ捨てるべきものは脱ぎ捨てるべきなんです。愚かなものが生贄を捧げること、それは主に対して罪を犯すことです。私たちが主の宮に入ったとき、ね、今この礼拝中においても早く礼拝終わんないかな、暇だな、そういうふうにですね、心を主の御前に悪いことを向けていると、主はそのものの捧げ物、この聖なる時間において、ね、汚れたことをしたとみなされます。私たちはですから、まずですね、御前に出るときは自分自身の汚れ、そして思いを脱ぎ捨てるべきです。神様の宮に集うその、ね、電車の中、あるいは歩いているその足の上で、私たちは本当に主をこれから礼拝するんだ、主をこれから褒めたたえるんだ、主に私の尊いものを捧げしたい、そういう思いでですね、礼拝堂に向かうべきです。もうすでに教会に来るために、ね、礼拝に来るために家を出た時からすでに礼拝は始まってるんです。そして、ね、家に帰る時も、ね、このいつも生徒たちが帰る時は別れる時に主イエスの名前によって祝福しますと互いを祝福し合いますね。その祝福、それを持って帰って家にまで持ち帰る、家も聖なる領域とするべきなんです。ですからエレベーターから降りた時、教会から一歩出た時、電車に乗った時、家に一歩足を踏み入れた時も主が共におられるということを忘れてはなりません。そして御言葉が皆さんに与えられた時、それをしっかりと握りしめて持ち帰るべきなんです。礼拝が終わった途端ですね、なんか、ちょっとどこどこのスーパーで安売りしてたよとか、あの、有名人とこのヒロインがなんか実は、くっついていたんだってとか、そういった世の言葉ですね、礼拝が終わった途端にベラベラベラベラ喋り出す、そういう唇でですね、言葉数を多くして神様の御前で罪を犯す人もおります。そういう人は余韻泥棒と言います。礼拝が終わった後はですね、しっかりと今いただいた御言葉を心の中でじっくりと反芻すること、反芻っていうのはよく噛みしめて味わうことです。よく噛んで味わうことが反芻です。反芻する動物は清い動物だと書いてあります。皆さんもですから御言葉をいただいたらですね、それを丸飲みしたままそのまま消化不良もして、でそれでそのまま外に出す、これは汚れた動物の性質です、ね、豚って汚れた動物に部類されておりますね。清いものも悪いものも何でもかんでも、ね、用のものも、ね、聖書の御言葉もまたポルノも同じ口でですね、食い散らして、これは汚れた動物の性質です。私たちは清い動物とされたいのであるならば、御言葉をいただいたらそれをしっかりとよく味わって噛みしめること。御言葉はですね、本当に硬い食物だと書いてあります。だからじっくりと噛みしめて味わわなければですね、御言葉の分かち合いはできないものです。御言葉の分かち合いができない人というのは、御言葉を、ね、分かんないとか言ってそれポイって投げ捨てる人は、御言葉を 理解できないんですね。皆さんはそんな汚れた動物の性質はもはや脱ぎ捨てるべき時に来ております。御言葉がいただいたならばそれをじっくりと味わってね、わかんないはもうダメな時期であると先週の日曜日に示されましたね。だから皆さんはしっかりと神の宮に集うときはその自分の足に気をつけるべきです。神様の御前で心軽々しく心焦って言葉を出すべきではないんです。私たち自身がですねこのように今神様が聖なるものにしようと、ね、あえて私たちを懲らしめる時もまたあります。でも皆さん懲らしめられるというのは本当は幸いなことです。子として扱われているからです。懲らしめられることのない子はですねそれは死生児であってやがて見捨てられるべき子なんですよ。ですから皆さんが死の御前で懲らしめを受けるとするならばそれは幸いです。神様は皆さんを子として扱っておられるからです。皆さんがもし何か隠し持っているのであるならばそれをもう見舞いに差し出すべきなんです。そして本当に心のうちに何のわだかまりもなく何の後ろめたさもなく見舞いに出て礼拝を捧げられるならば皆さんは幸いです。皆さんはしっかりとですね主の宮に来る時は本当に愚かな生贄ではなく尊い生贄を捧げましょう。御言葉と相対する時もそれは神様と向き合っている時です。この聖なる時皆さんは聖なる聖徒としてですね聖徒にふさわしく聖なるものとますますされて御言葉をしっかりと味わって噛みしめて御言葉がそして戒めやまた勧めが与えられたのであればそのしっかりと、ね、心の板に書き記すだけでなくノートに書き記して紙に書き記してそして主からいただいた戒め言葉それを、ね、しっかりと何月何日今日この御言葉が与えられたこの御言葉からこの命が与えられたこの戒めが与えられたこの罪が示されただから私はこれからこれこれこういうふうにしようという決心それもノートに書いていくならば皆さんはですね後でそれを読み返した時それは本当に宝物となっております。ですから皆さんにはしっかりと御言葉ノートを取るということを皆さんにしてください。今までノートを取らずに来て御言葉を発表するべき時に何かいいことがあったでしょうか。人は弱いものです。ですから皆さんにあえてですねこのような時に神様は厳しいことを言われます。どうか皆さんしっかりと自分自身をですね清いものとして汚れた性質を取り除き滅ぼすべきもの誠実のものをしっかりと取り除いてそして神様の御前に尊く自らを差し出していく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ本当に時が迫ってきております。今までに主よこのようなことは示されたことはありませんでした。今までは自由に自由裁量で任せておりましたがしかし私たちのうちに本当に取り除くべきものまた本当に私たちが整えるべき心構えそれが今示されております。主よどうか私たちはしっかりとあなたの御前にから罪をあなたの御前に罪の類を取り除きしっかりと清められた聖徒としてそして聖なる御言葉に相対し聖なる主を褒めたたえ賛美する時においても本当に軽々しく口から出まかせ的な賛美をするのではなくまた約束をする時も口から出まかせ的なその場しのぎをするのではなく本当に私たちがそのようなことをする時見舞いで罪を積み立て貯金しているということを主を今日示されました。本当にその貯金を全てまっさらにして見舞いに出るときは正直な正当な真実な心を持って見舞いに出てそしてこの御言葉の務めに預かることができますようにイエスよどうか助けてください。本日から御言葉の学びにおいては使命性となります。 それは本当は恥ずかしいことでしたことではなかったですが、しかしあなたがあえて私たちのうちにしっかりとした心を植え付けさせるためにそのように導いてくださったことを覚えて、これからそのようにしていきたいと思います。どうか本当に心改まった新たな心でもってしっかりとあなたを恐れ敬う心を持ってこれから当たっていくことができますように。そしてそれに預かる生徒たちがこれをもって本当に幸いであり祝福であることをしっかりと体感して作り変えられていく喜びを喜びとし、死から命へと、また暗闇から光へと作り変えられていく、その自分自身の成長をしっかりと見つめつつ歩んでいく私たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。